茂梶原 Talk to Talk。
梶原茂の Talk to Talk。 CD 売上の減少や大型 CD ショップの閉店、さらに着メロ、配信、 YouTube など1年先のことも予想できない音楽業界。そんな中、30年以上にわたり常に業界の最先端で活動を続けてきたあの人が Talk to Talk に登場。そう、カシオペアのキーボーディスト、向谷実さんです。今月は1ヶ月にわたり、向谷さんがツイッターユーストリームを使って実現した音楽業界の革命について、梶原茂がじっくりと解き明かしていきます。第1回となる今朝は、向谷さんとツイッターの意外な出会い、そして向谷さんがツイッターを始めて1ヶ月で行ったあることについて伺います。今朝のキーワードは、向谷実、ツイッターとの出会い。
さあ、向谷さんが大きな革命を起こした、僕はこの話を聞いてね、ゾゾゾゾゾってしたんですが、向谷さん、
はい、
ツイッターでいろんなことができるとは聞きましたけれども、
ええ、
いろんな人がツイッターでいろんなことやりましたけれども、向谷さんがやったことってひょっとしたら最も大きなことの一つじゃないですか。
そう言っていただくとすごい嬉しいですけど、
ええ、
まあ梶原さんを前にしたらちょっと失礼かもしれないですけど、喋りが大好きな人間で、
わかります、
喋る人間ってのはやっぱりつぶやくのも多分好きな人間だと思うので、
ええ、
ツイッターを始めたのはものすごく僕遅くて、
僕ね、びっくりしたのは、うん、本当ですか、2010年、
そうなんですよ、
今年ですか。
それもですね、僕が始めたんじゃなくて、娘がですね、まあ、そういうの好きで、で神さんも好きなんですよ、
はい、
それで僕は一番奥手でですね、なんかその二人がなんかツイッターとかやってて、それで勝手に僕のアカウントをね作ってくれたんですよ。
あ、そうですか。
でもこれ絶対面白いからやった方がいいよって言って、やだめんどくさいよ、何言って、ミノル向かいやって実名だしどうなっちゃうんだよみたいな話で、で本当はそうなんです、これあんま話したことないですけど、
はい、
それでポコってやったら、はい、僕が出た瞬間に最初の反応はね、本物っていうのが初めてだったんです。初めてだったんですよ、
本物。
でツイッターっていうのは後々分かったことは、やっぱりすごい匿名性が薄いんですよ、うん、匿名性が薄い、つまり本名もしくは本名をちゃんと類推できるようなアカウントが多いので、ちょっと言い方は難しいですけど、まあ上品な部分があって、
はい、
ややね、もちろんいろんな人いますけど、まあ、あまりこうなんていう、いわゆる荒れることが少ないと、
バリ雑言を、うん、投げ捨てて逃げちゃうみたいな、そういうのないですよね。
少ないですね、ほとんど見たことないです、でだから最初に僕がミノル向かいって書いたら、ここだけはちょっとみんなに精査されちゃったんですけど、本物ですかって言われた時に、なんかちょっと自分がこうくすぐられたような気がして、いや本物ですよと。そしたら本当に瞬く間にフォロワーさんかわーっと増えていくんですよ。ただそれだけでね、でその人たちで最初仕組みは分からなかったから、フォローとフォロワーってどうなってんのみたいな。でそのうち分かってきて、その中で自分のつぶやきが、まあ、この人たちは僕のつぶやきが見れるんだなとか、この人は見えないんだなとか、そういったことがどんどんどんどん分かってきて、やっぱりこのすごく大きなところにつぶやいてるんだけど、実はある特定なところにもつぶやけると。
ほうほう。
だからつぶやき方によってですね、それからそのつぶやき方の、まあ、さじ加減で、それがまあリツイートされたりとか、いろんなこう拡散っていうんですけど、
はい、
広がっていったりすることが分かって、あ、これは言葉って強力だなと。140文字しかないのにすごいなと。
いや本当ですね。でも僕が意外だったのが、向谷さんは常にその音楽の最先端にいて、70年代からキーボードということは非常にこうメカと親和性が高いんでね、その手のものパソコン関係からずっと流れね、絶対やってると思った。
やってましたね。
それがやってなくて、
やってなかった
んですよ。今更ながら、娘さんや奥さんのことでびっくりして、で、最初はじゃあつぶやくことって大したことつぶやいてないんですね。
つぶやいてないです、本当に。何にもわかんないんで。で、それたらなんかやっぱり、うちの娘がですね、やっぱりその中でもこの人たちはフォローした方がいいよっていうのをね、送るんですよ。メールで送ってくるんですよ。
へぇ。
でそうするとフォローすると、まあ、フォローされたの分かるわけですよね、うん、そうするとその人たちが僕のこと知ってるんで、うん、あ、向谷さんありがとうございますなんていうのが、うん、会ったこともないのにお礼言われたりとか、
ほう、
これからもよろしくお願いしますって、え、なんだろうこの世界みたいな感じで、
ええ、
そんな有名な方、そのネット上で有名な方、僕のことも知ってくれてるし、
ええ、
でそのただフォローしただけでそういう返答があったってことで、もうなんか世界がめちゃめちゃこうちっちゃくなったっていうか、
はあ、
それであら、まあ、でそういう人たちとフォロワーの関係でいると、その人たちのまたフォロワーさんたちが、あら、向谷さんがフォローしてきたぞって言って、
うん、
あ、僕向谷さんカシオペを聞いてた、まあ、結構過去形が多いんでいつも困るんですけど、よく聞いておりましたみたいな話 で私向谷さんフォローしますみたいな話で、今度ドドドドッと増えてきて、
そらあれでしょう、だってこれまでの人間関係、例えば大学で教えてた、うん、その卒業した生徒と、え、先生みたいなもん来るわけですよね。
あ、僕が9年間大学教えてましたけど、その時の先生とか事務の人とかも、
あ、先生なんかね、仲間ね、
僕の先生もそうしてから学生もね、
うんうん、
卒業生なんかも、で僕音大系の音大だったんで、
はい、
やっぱプロになったり活動してる人間がいるんですよ。で、先生あの時はお世話になりました、
いわば弟子ですよね。
でそれがツイッターでね、つながったりとか、
久々のことだったりするわけですよね。そうです
ね。だから、まあ、すごい喜んでくれて、
へ、
やっぱりそうやってまあ、それなりになんか活動する人ってまだまだそんな多くないので。
そうですよね、
だからそういう目立った、まあ、後ほどお話出ると思うんですけど、ユーストリームと今度連動させてやるっていうことをやれる人はまだその声は少なかったので。
さて、その向井さんが今年に入ってからツイッターをそういう試行錯誤で始めて、
うん、
まあお嬢さんたちに無理やりさせられて、
うん、
なんとなくだんだん面白さが分かってきて、でも向井さんのことですから、そーっとなんか書物やさまざまなもので学習してったんでしょう
か、
ね、
いや、そうでもないんですよね。その多分今はすごくユーストリームやツイッターの本多いと思うんですけど、今年の頭はまだね、こういう話になるような書物はほとんどなかったんじゃないかな。
ついこの間のことですけどね、
ユーストリーム自体もまだそのにローカライズされてなかったので、日本語じゃなかったと思うんですよ多分、うん、
そのユーストリームとの出会いっていうのは何だった、どういう感じだったんですか。
やっぱりツイッターの面白いところっていうのは、短縮 URL って言って、
はい、
140文字にするために全部の URL がバーって長いと、そのだけであ
れだけでも終わっちゃいますよね。
でそれを短縮して、でここに面白いことやってますよっていうのを教えてくれることができるんですね、で僕のフォローさんから、向井さんこんな面白いのやってますよって見せてもらったものが中にそのユーストリームがあったんですよ。でユーストリームでなんか、まあ、あまりたわいもない、何だったかちょっと忘れちゃったんですけど、喋ってるだけの人もいれば、
うん、
なんかコンピューターの画面で説明してる人もいればと、
はあはあ、
でもみんなその非常にこう個人でね、もうこじんまりとした放送局っぽいことやってるわけ、
ね、そういうことですよね、なんか壁の角みたいなところで一人でべやべや喋ってたりとか、また音楽ね、ギター弾いてたりとか、
そうなんですよね、
そのレベルのがいっぱいありましたよね。
そうなんですよ、それでこれは面白いなと。で僕直近でライブがあったので、
はい、
これライブやっちゃったらどうなるんだろうっていうふうに思ったんですよ。
ライブをユーストリームというものに乗っけたらどうなるかってことですか。
多分まだその頃ちゃんとしたライブはなかったと思うので、
世の中ではね、ユーストリームにそういうものを、そういうクオリティのものを乗せようっていう最初はなかったですよ、名前ね。
でそれはで調べれば調べるほど、ユーストリーム自体がまだその放送局でもないので、で YouTube やニコニコ動画と違って、はい、ジャスラックとの包括契約もしてなかったので、著作権に関して全く、まあ、ケアされてなかった状態だったんですね。
はは
それでさらに著作隣接権っていうのは、これすごく皆さん誤解される方が多いんですけど、今はユーストリームも著作権、つまりジャスラックの管理楽曲であれば、
うん、
申請すれば使用料はユーストリームが負担するって形で、著作権の使用に関しては包括契約ができてるんですけど、
じゃあユーストリームで例えばカシオペアの曲を流すとか、ビートルズの曲を流すとか、
それはダメなんですよ今は。
なぜかという
と、それは隣接権って原版権はジャスラックが管理してないので、
はあは
あ、カシオペアの曲を僕はそこの場で弾けば、
うん、
もちろん著作権だけで済むんですけど、
は
あ、カシオペアの原版を僕が全部持ってれば、うん、僕の許諾で済むんですが、
はあ、
大抵レコード会社、原版会社は持ってます、うん、ビートルズしかり。
そうです
ね。でそういったものは隣接権って言ってですね、著作権とは違うんですよ、著作隣接権、
うんうん、
でここがよく誤解があって、 あのわジャスラックが OK 出たから CD かけれるわってやって、
ええ、
みんなひどい目になっちゃう人が多いので気をつけてくださいってところなんですけどね。
それは著作隣接権ってやつですね。
ですからラジオでなんでかかるかって誤解されるんですけど、ラジオってのは放送法でこう、まあ、いわゆるあのくくられているいわゆる放送局っていうのは、報酬請求権っていう権利が認められていて、それは原版権も含めてそれが使えるんですけど、これはやっぱりまあそれがいいかどうかって問題これから出てくると思いますが、いわゆるユーストリームなんかを個人でやる場合はそういった CD を勝手にかけれないと。
そうですね。
で僕がそのライブの時にいろいろ調べたら、自分の楽曲であれば無償ですよね、無償で聴いてもらうっていう設定だと、うん、今のジャスラックでも、はい、自己使用っていう扱いで著作権のを払わなくてもいいっていうのがあるんですよ。
ほう、
徴収しなくてもいいと。それを僕利用して、うん、全曲僕の曲でライブをやったんです。1回目は。
はあ。
でそれでやって、その時にちょっと映像の配信失敗したんですけど、音声全くピュアなコンサート会場から全国っていうか全世界にお届けしたので、うん、めちゃめちゃ反響があったんですよ。おい、こんないい音聞けるのみたいな。
へ、
でおまけにツイッターのタイムライン読みながらライブやったので、
タイムラインを読みながら、
ええ、
キーボードの横にこうこの iPad を置いて、
ええ、でまあ、あの頃は見計らって、例えば外で聞いてる人の感想なんかも、うん、この中のお客さんに伝えたりね、そういうことで、あのライブ会場がまあ世界とつながったみたいな。
すごいですね。ライブ会場に例えば何百人かいるか知りませんけれども、それより他の今ニューヨークの、時間差は12時間あるけれども、その人たちはこういうふ
う
に今リアクションしてるよってことを会場の人に言えるし、
言えますね。
でこの会場の反応をアルゼンチンの人も聞けるわけですね。
そうですね。でそれを2月の時やったんですよ。だから初めて1ヶ月目にもうすでにやっちゃったんですよ。
まあそのスピードはすごいですね、
うん、でそれはあの想像以上の反響で、
ええ、
ただしその問題点も出たんですね。権利の問題とか、
権利問題、
でもう一回4月にライブがあったんですけど、その時は映像もきっちりあのちゃんと設定して、
はい、
で今でもそのユーストリームのアーカイブをご覧いただければ、ミノル向谷チャンネルにそのコンサートの模様がきっちり残ってますけど、
はい、
そこでまた自分の楽曲だけにして、それで映像もきっちり撮って、うん、でいつでも見れるように、でそこで、あ、自分の曲で自分で管理できれば、あの演奏だから自分で演奏していることですから、隣接権は、あ、そこで隣接権発生しても僕の許諾、僕演奏家の許諾範囲なんで、
演奏家の許諾、ね、
で演奏する人たちと許諾をしてもらえば OK と、はいうことが分かって、そうするとやっぱりこうユーストリーム、まあ、僕もいろいろあの自分の家のこたつからの中継とか、会議室から中継したり、電車の車内から中継したりって割とあのざっくばらんのも多いんですけど。
いや、なんかやってんですか。
やってます、やってます。
音楽と直接関係ないですね。
でもその時に例えば iPad でピアノ弾いて遊んでみたりとか。
はぁ、あ、iPad このレベルで、
あとピアノ1台置いといて、うん、この間からやって盛り上がってるのはあのだいぶ前からそうですね、あの書き捨てって言うんですけど、はい、あのタイムライン上でお題をもらうんですよ。例えばドレファソとか言って、
うん、
でドレファソって弾いてからそのまま1曲仕上げて、だいたい20曲ぐらい作っちゃうんですけどね。
なるほど、は
あ。でそれがね、あのその先のその、 あの例のレコーディングダダ漏れっていうやつにつながっていくんですけどね。実はそういう、まあ、遊びでやってたものが、いろいろな広がりになっていくと。
面白いな。タイムラインでお客さんがお題を出してそれに答える向谷さんがいて、でそれを見てる人たちがいて、
そうなん
ですね、これだったら俺もちょっと参加しようかなと、こういう詩ができたんだけど向谷さんちょっとこれに音つけてくんねえかなっていう、
そういうのまああると思いますね。まだ詩はね後で公募するケースが多いんですけど、それもあの今度あのキッチュ松尾さんっていうじゃないですか。
はい、松尾さん。
あの彼もツイッターすごくて、
この番組も出てもらいました。
で松尾さんとはもうずっと約束してるんですけど、
はい、
僕らが松尾さんとはなんかね、松尾さんと僕でそのユーストリーム上で何かそのガチンコのなんかコラボレーションやろうって、それ、ね、多分もうすぐあると思いますね。
あのね、松尾さんはあの朗読みたいなことを、うん、多分イベントでやってたり、 もちろんお芝居やりますしね、いろんなことやりますけど、何でもできるし、あの人、
う
ん、
そうです、
で、まあ元々はアーティストで、紙使ったりとかね、造形とかいろんなことやってますから、何でもあの人できる、面白いことできますよ、
まだ僕もどういうことやるか決めてないんですけど、なんかやろうって話で、 でもうすでにスケジューリングに入ってるんで、
スケジュールの先ですか。
多分彼もすごい忙しいし、僕もこんな状態なんで今。
いやー、そうですか。